新約聖書360ページコリント人への手紙第2、4章13節から18節。私たちは信じています、それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためなのです。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。聖書の言葉は以上です。礼拝で主にこの第二コリントともに読んで学んでいます。前回4章前半を学んだ時からかなり時間が空いてしまいました。パウロはこれまで自分自身のこと、自分の信仰、あるいはもっと広くはクリスチャンの信仰姿、それを語っていました。で特にですね、4章の前半ではクリスチャンの姿をですね、土の器に例えていました。土でできた器は土器ですけれども、非常にもろく弱く、壊れやすいものです。欠けのあるようなものであります。そういうものに自分自身のことを例えていた。ただその土器は単なる土器ではなくてですね、中に宝が入れられている、福音という宝が入れられている。それゆえに欠けや弱さ、私たちの弱さを通してむしろ中に入っている福音の輝き、あるいは福音の力が明らかにされるのだ、そういうふうに、パウロはここまで語っていました。でこれは、なぜパウロがこれまで迫害や妨害、あるいは落胆するような出来事、そういうことがあってもなぜ信仰に立ち続けているのか、福音を伝え続けることができたのか、その説明にもなっていると思います。パウロは自分自身の欠けや弱さ、あるいは限界を通して、むしろ自分自身ではなく自分に委ねられている福音の光、福音の力、それが明らかになるのだということを、願い希望していたということです。で今回の箇所でも、パウロは自分自身の信仰確信について続けて語っています。迫害などの困難、苦難に直面してもなおなぜ信仰を告白し語り続けることができるのか、そういう説明をパウロは、少し今までとは違う視点で、でも同じことをですね、語っているんですね。で今日改めて私たちも、なぜ困難や迫害の中で信仰を保ち続けることができるのか、告白することができるのか、パウロの信仰の姿勢から私たちも教えられていきたいと思います。どういうふうに困難や苦しみに直面しつつ信仰を保ち、あるいは信仰を明かし続けるのかということですね。そのことをこの箇所から共に見ていきたいと思います。13節特に注目したいと思うんですけれども、私は信じています、それゆえに語りますと書かれている通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語ります。パウロは聖書ですね、旧約聖書の言葉を用いて自分の信仰を説明しています。信じています、私は信じています、それゆえに語ります。 でこれはですね、書かれているとあるように旧約聖書の引用なんですね。旧約聖書にすでに書かれていることです。詩編の116編というところですけれども、ちょっと見てみたいと思いますが、旧約聖書詩編の116編の10節の言葉ですね。詩編116編10節。私は信じています。まことに私は語ります。私は大いに苦しんでいました。まあ、このところですね、これを引用してるんですけれども、まあ、パウロが引用したのはですね、この旧約聖書のギリシャ語訳を引用したと考えられています。まあ、それで少しこう言い回しといいますか、表現が違っているんですけれども、まあ、ただ趣旨といいますか、まあ、言おうとしていることは同じですね。パウロは旧約の信仰者、詩編の作者と同じ信仰、同じ信仰の霊を持っているのだと言います。で、何が同じなのかというと、信じている、それゆえに語る、信じているからこそ語る、まあ、語らざるを得ない、そういう意味であると思います。まことの神様に対する信仰、私たちの信仰は、まあ、必ず語ることが含まれているんですね。信仰と信仰を告白するということが、まあ、切っても切り離せない関係にある。まるで証しするということもそうかもしれません。信仰は決して心の中だけのもの、私だけのもの、外に出てこないものではないんですね。むしろ必ず告白として、証しとして外に出てくるもの、表されるものなのです。詩編の116編も、まあ、苦しみの中でもなお祈り続ける、主に求め続ける、そういう信仰の姿が表されています。私たちの信仰は、まあ、必ず何らかのこう言葉、告白にこう表されてくるものなんですね。信じているがゆえに苦しみの中で何らかのこう言葉が出てくる、そういうものであると思います。別の箇所で、まあ、パウロは、ローマ人への手紙の中でも、まあ、信仰と信仰告白が結びついているということを語っているんですけれども、ローマ人への手紙10章、9節、10節を見てみたいと思います。ローマ人への手紙10章の9節からですね、新約聖書少し戻って314ページです。ローマ10章9節から10節なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。でこの箇所でも、まあ、繰り返していますけれども、口でイエスを主と告白し、心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。でここはですね、まあ、心に信じてと口で告白してと、まあ、2つのことに分けて語っていますけれども、でもこれもですね、非常に結びついていることで、決して切り離すことができないものですね。心だけで信じていて口では告白しない、そういうことは本来ないことなんですね。口で告白し、まあ、心で信じている、心で信じているから口で告白する、非常に結びついているものであります。でこれはまあ振り返ってみますと、まあ、パウロがなぜ福音を語り続けたのかということのまあ説明にもなると思います。パウロは福音を イエス・キリストを、まあ、本当に信じていました、まあ、それゆえに語り続けた。語らないわけにはいかない。黙っていることができなかったということです。でこれは最初に少し振り返った4章の前半の、まあ、土の器の説明にもこう重なること、つながることですね。クリスチャンは福音という福音の光という宝を自分自身の中に入れている。自分自身は土の器としか、まあ、言いようのない脆く欠けのあるものだけれども、まあ、その中に福音という宝、光を入れているわけです。ですからどうしても中からですね、光が出てくる。私たちの欠けや弱さを通してどうしても中の光が出てきてしまう。光を閉じ込めておくことなどできないということですね。まあ、そこにもこう非常に結びついていくものであると思います。私たちの信仰もパウロの信仰と同じように、同じ信仰の霊を持っているものですね。私たちの信仰もまた告白に結びつくもの、証に結びつくものであると思います。自分の中だけ、自分の心の中だけにしまっておくことはできないものである。そのことを、まあ、ここから改めて確認しておきたいと思います。まあ、そしてここでもう一つ目を向けたいことはですね、この順序ですね、順番も非常に大切であると思います。信仰と信仰告白という順序ですね、あるいは信じているゆえに語るという順番です。でこれは、まあ、考えてみると当たり前のことですけれども、信仰の言葉、福音の言葉を聞いて受け入れ信じる、だから語る、それゆえに語るということです。信じてもいないこと、受け入れてもないことを語るわけではないんですね。とにかく語らなければならない、何かを宣伝しなければならない、多くの人にとにかく広めなければならない、そういうことではないわけです。信じ受け入れているからこそ語る、信じているからこそ必ず何らかの形で外に現れてくるものである。それが私たちの信仰であり、信仰告白であるということができると思います。ではパウロが信じていたその信仰の中身、内容が何だったのか、続くところで確認していきたいと思いますが、14節でパウロは信仰の内容を語っています。コリントの方戻りますが、4章14節ですね。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。この内容をパウロは知っている、信じていると言っています。まあ、これがパウロが信じ告白していた内容、まあ、全てではないですけれども、まあ、中心的なことですね。主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、御前に立たせてくださるということですね。でこの御前に立たせてくださるというのは、罪が許され救われるということです。死の後に滅ぼされることがなく、神の御前に恐れなく立つことができる、まあ、救われるということですね。まあ、これがパウロの信仰であった。この信仰ゆえにパウロは困難や迫害を前にしつつも、困難や迫害を経験しつつも、信仰の告白、証、福音宣教の働きを続けることができたのです。でもしかするとですね、私たちここを読んで14節のような信仰に、まあ、すぐには魅力を感じない、まあ、あるいはあまりピンとこないということがあるかもしれません。もっと分かりやすくて手っ取り早い何か成功とか幸福の方が私は励まされるな、そういうふうに思うことがあるかもしれません。 復活の希望とか罪の許しとかそういうことよりも、今この瞬間この時代を生きるので、まあ、今は精一杯だ、今の現実の問題、現実の困難に立ち向かうので精一杯、それをちょっとでも助けてくれたり励ましてくれる、そのことの方が大事だ、そういうふうに考える方もおられるかもしれません。あるいはもっと何か分かりやすい、多くの人に褒められることとか認められることとか、そういう成功が欲しい、まあ、そういういろんな、まあ、感想思いがあるかもしれません。でももう一度ですね、このパウロの信仰にもう少し深く目を留めていきたいと思います。パウロが信仰の内容で真っ先に語ったことは、この14節に書かれていることですね。イエス・キリストの復活、そして同じ復活に私たちも預かることができる、罪許され神の御前に恐れなく立つことができる、これをパウロは信仰として語った、希望として語ったわけです。パウロが希望にしていたことは、まあ、決してこの世での成功とか名誉とか名声、富ではなかったんですね。14節に言われているようなイエス・キリストの復活に関わること、主イエスは確かによみがえられた、だから主イエスを信じる者たちをもよみがえらせてくださる、そして神の御前に立たせてくださる、そういう信仰です。でパウロはこの信仰に励まされ押し出され、告白をやめなかった、宣教をやめなかったわけです。もしですね、パウロが希望としていたこと、信仰としていたことの内容が何か地上のこと、地上の富とか名誉名声に関わることだったとしたらどうだったでしょうか。迫害や反対、困難、そういうものがあったときになおも希望を持ち続けることができたでしょうか。信仰者、クリスチャンは必ずこの世で成功者になるのだ、多くの人々から褒められ認められ気に入られる、勝利者になることができるのだ、そういう信仰希望をもしパウロが持っていたとしたら、迫害や困難、苦難を経験して多くの人々から罵られたり受け入れられなかったり、それだけでなく投獄されたり鞭打たれたりする、そういう現実を目にしてなおも信仰に立ち続けることができたでしょうか。イエス・キリストの復活という確かな歴史の事実に基づき、また御言葉に基づく14節のようなパウロの信仰、パウロの希望、こういう信仰希望があったからこそパウロは困難を前にしても語り続けること、告白し続けることをやめなかったわけです。そういうふうにむしろ見ることができるのではないでしょうか。私たちも苦しみや困難を前にするとき、本当に生きるのが精一杯になっていくときに、何か地上の成功とか祝福とかそういったものを求めたくなることもあるかもしれません。でも本当にそれが私たちを立たせるものなのか、励ますものなのか、深く考えてみる必要があるのではないでしょうか。そしてパウロは、まあ、そういう姿勢でもって信仰を告白し述べ伝えていくとき、その結果は15節に書かれているようなこと、あるいは15節に書かれているようなことになるために、自分はこの信仰に立って福音を述べ伝えているのだと言っています。どういう結果かというと、15節ですね、すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためなのです。 まあ、これどういうことかというと、まあ、全てはあなた方のため、コリントの教会の人々のため、コリントの教会の人々の益となるためだと。多くの人に恵みが及び、感謝が満ち溢れ、最終的には神の栄光が表されるためだと。クリスチャンが人間的なことに、あるいは地上のことに希望を置かずに、主イエスの最後の裁きと救いに希望を置くとき、私たちは私たちの信仰を本当にふさわしく適切に表していくことができると思います。パウロと同じように信仰を証ししていくことになります。現実には、迫害や困難、苦難に見舞われるかもしれません。思い出がけない出来事があったり、窮地に立たされることもあるでしょう。しかしそうであっても、不思議と多くの人々に恵みが及んでいく。私たちの賢さとか、私たちの能力の高さ、困難をどう回避できるか、そういう技術といいますか、生き抜く知恵ですね、いかに難しい状況に対応できるかという何か私たちの知恵とか技術、そういうものが表されるのではなくて、確かによみがえられた主イエス・キリスト、そしてそのお方がやがて来られる裁きと救い、その確かさ、福音そのものがむしろ明かしされていくということです。まさに前回考えてきた土器、土の器の例えと非常に重なることですね。土の器自体の何か素晴らしさではなくて、中に入れられている宝、福音の素晴らしさが表されていく、明かしされていくということです。クリスチャン自身の何か人の良さとか能力とか成功しているかどうかとか、そういうことではなくて、福音そのものの力が、素晴らしさが表されていく、その時に多くの人々に恵みが及ぶようになるというのです。福音に信仰に導かれる人々が起こされていく、そして最終的には神の栄光が表される。救いは人間の力ではなく、まさしく神の働き、神の技だと言わざるを得なくなるということです。ですから16節へと続いていきます。16節に目を向けたいと思いますが、ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。ですから私たちは落胆しない。パウロがなぜ苦難や困難、迫害に直面しつつ落胆しないのか、福音を、自分の信仰を語ることをやめないのか、その理由をこれまで語ってきたわけです。で、これまで語ってきたことを踏まえる、考えますと、この16節の言葉の意味、理解が非常に深まってくると思います。16節の言葉、非常に魅力的なもので、影響力がある、励ましに満ちているものであると思います。この言葉に励まされ、支えられている方々も多くいるのではないかと思います。で、ただですね、16節の言葉、少し誤解も多いように思います。で、この箇所の、パウロが一番言いたいことは、今までの、文脈ですね、流れに沿っているものですから、この箇所ではですね、単に外なる人、肉体は衰えても内なる人、私たちの内側、心とか精神、そういったものは元気になるということを言おうとしているわけではないんですね。パウロも年齢による衰えを感じていた。でも何か心の中に熱いものがあって、その力があったんだとか、そういうことではないと思うんですね。 肉体の衰えを感じつつ、まあ、そういうものを跳ね飛ばそうとしていた、そういうことではないと思います。パウロは私たちは落胆しませんと言っています。でこれどういう意味なのか、文脈をよく捉える必要があると思います。パウロが真っ先に考えていたこと、まあ、これまで語ってきた文脈というのは迫害などの宣教の妨げのことを意識していると思います。パウロが考えていた落胆というのは信仰の落胆、宣教の落胆のことです。困難に直面して、あるいはなかなか人々が信仰福音を受け入れてくれないとか、あるいは反対される、妨害される、そういうことを通して私たちの信仰が、あるいは宣教の働きが、宣教への思いが落胆してしまうこと、それをここで中心的に考えていたと思います。4章の初め、ちょっとまあ振り返ってみますと、4章の最初でもですね、こういうわけで、4章1節ですね、私たちは憐れみを受けてこの務めについているので落胆することがありません。この務めというのは福音を証しする、述べ伝えていく務めのことですね。それを落胆しないと、言っています。あるいはまあ4節5節でも、まあ、自分自身を述べ伝えているのではなくて、イエス・キリストを述べ伝えているのだというわけですね。あるいは8節でも、四方八方から苦しめられるが窮することはありません、途方に暮れますが行き詰まることはありません。でここでもですね、その苦しみや困難があっても行き詰まらない、語ることをやめない、信じることをやめない、私たちの信仰を、まあ、何か閉じ込めておくこと、明かしすることをやめないということを言っているわけですね。ですから、まあ、パウロが言わんとしていることを常に一貫しているんですね。落胆というのは何か一般的な落胆ではなくて、信仰に関わる、まあ、信仰を明かししていく、述べ伝えていく、福音宣教に関わる落胆のことを、まあ、パウロは一番言おうとしていると思います。そういう目で4章16節を見ていくとですね、この外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされているということもですね、これも信仰に関わることであるということが見えてくると思います。ですから外なる人というのも、まあ、単に肉体的なこととか、まあ、表面的なことということではなくて、信仰によらないことということを意味していると思います。でもちろんここにですね、肉体的な面が含まれる可能性もあると思います。信仰によらないこと、そこに肉体的なことも、まあ、含まれるかもしれません。でもそれだけではないですね。で逆に内なる人というのは、まあ、まさしく信仰のこと、信仰による新しい命のことです。ですからこの言葉は、まあ、信仰以外のもの、信仰によらないもの、外なる人が衰えていく、まあ、あるいはそぎ落とされていく、そういうクリスチャンの姿、歩みを表しているものだと思います。信仰によらないもの、キリストによらないものは衰えていく、そぎ落とされていく、まあ、あるいは刈り込みをされる、とでも別の箇所ではですね、言うことができると思います。信仰によらないものはそぎ落とされ、刈り込まれていく、衰えていく。しかし内なる人、私たちの信仰はむしろ新たにされていく、強められていくものである、そういう逆説的なものを、逆説的なクリスチャンの姿をパウロは語ろうとしていると思います。私たちもそういう経験をすると思うんですね。何か困難や苦難に直面していくとき、本当に人間的な力、信仰によらないものがいかに役に立たないものであるのか、それを示されていくことがあるのではないでしょうか。そしてむしろこのイエス・キリストに しがみついていく、おすがれしていく、頼っていく、本当にここに力がある、そのことを教えられていくことがあると思います。そういうクリスチャンの姿をパウロはここで語っているのではないでしょうか。外なる人、信仰によらない部分が衰えていっても、内なる人、信仰による新しい命が日々新たにされていく、そういう歩みがあるのではないでしょうか。16節以下のところはですね、また次回さらに深く考えていきたいと思います。で、今回はこのパウロの信仰と、そして信仰告白ということが、いかに結びついているかということを見ることができたと思います。イエス・キリストの福音、蘇られたイエス・キリストが再び来られ、最終的な裁きを行い、主を信じる者を罪許し救ってくださる、これこそがパウロの信仰であり希望であった。この希望があったからこそ、この信仰があるからこそ、パウロは落胆することなく語り続ける、告白し続ける、証し続けることができたのです。私たちは何を本当に信じているでしょうか。何を信仰の中心としているでしょうか。希望としているでしょうか。何か、この世の知恵、あるいは信仰によらないこと、この世での成功であったり称賛、それを希望としているということはないでしょうか。パウロと同じようにイエス・キリストの福音、救いを本当に信仰の中心に据えたいと思います。その時私たちは語らざるを得ない、明かしせざるを得ない、明かしし続けていく、そういう歩みへと導かれていくのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。私は信じています、それゆえに語ります。父なる神様、今日も御言葉を持って私たちに語りかけ、問いかけ、励ましてくださることを覚え感謝いたします。私たちの信仰は私たち自身のもの、心の中だけのものでなくて、必ず表されてくるもの、告白へと結びついていくものであります。どうぞ一人一人の現実、時には苦難や困難、窮地に立たされるような現実があるかもしれません。しかしそういう中でこそ、本当に私たちの信仰が、主イエス様に対する信仰、福音に対する信仰が確かに表されていくことができますように、そこに希望を置いていくことができますように導いてください。私たちが実際に何に希望を置いているのか問いかけ、あなたに確かに希望を置いていくことができるようにも導いていてください。信じているゆえに語るという、そこに本当に立っていくことができますように導いてください。御言葉を感謝して主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。